はようございます。聖書と福音の時間です。先日何かの本で、雑草とはその微点がまだ発見されていない植物のことと書いてあるのを読みました。面白い見方です。でも全てのものをお作りになった神様は、その雑草も意味のあるものとしてこの世界に置いてくださったのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、日本ではこの4月が節目の月ですね。学校も会社も新しいメンバーは4月から加わることが多いですね。実はこの番組も今から11年前の4月に始まったのです。そして11年間、私はキリストによる罪と死からの救いを語り続けてまいりました。あらゆる人生苦の根本解決はここにあると確信しているからです。さて、聖書の中にこんな言葉があります。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。聖書は神様の愛が人間の愛と決定的に違う点、それは罪人に対する愛だって言うんですね。ところで、罪人って一体誰のことを言ってるんでしょう。すべての人のことを言ってるんです。ところが、罪と言ってもなかなかピンとこないという人が多いのではないでしょうか。私は先日、日曜学校の子供からクイズを出されました。メガネを外すと見えるけど、メガネをかけると見えないものは何だ？しばらく考えてもわかりませんでした。すると彼は勝ち誇ったように言ったんですね。メガネのレンズやっちゅうんですね。なるほど。確かに外すと見えるが、かけると見えません。実は人間は自分の一部になってしまったものは突然見えなくなるんです。どうして罪が見えないんでしょう。自分の一部になってしまってるからではありませんか。先日私は大腸検査を受けました。お尻から小さなカメラを突っ込んで腸の中を見る検査です。この検査の前には約2リットルの下剤を飲んで、大腸の中のものを全部出し切る必要があるんです。全部出し切ったかどうかは、看護師さんが実際に見て判定するんですが、私はこれがたまらなく恥ずかしいんです。特に、綺麗な看護師さんだとやりきれませんね。自分の出した汚いものをじーっと見つめられるのは、たまらなく恥ずかしく、いたたまれないんです。ところで、その汚いものが自分の体内にあるときには気にならないのではありませんか？自分の一部となって目に見えないときには汚いものでも汚いと感じないのです。しかし、改めて客観視するとうんざりしますね。どうして罪がわからないのでしょう。それは、自分を客観的に見つめている目があるということを知らないからです。私たちが生まれてから今日今日に至るまで、私の行為も、私の心の中のことまでも、全部見ている方がおられることを忘れているからです。もう一つ、罪が分かりにくい理由があります。それは、自分を世界の中心において考えているからです。私は自宅から集会まで自転車で通っています。途中、近道を使っていくんですが、大変道が狭くて入り組んでるんですね。ところがそんな狭い道なのに、時々車が通るんです。すぐ近くに広い道路があるのに、わざわざこんな狭い道に車を乗り入れるなんて、実に迷惑な話だなと常々思っておりました。ところが先日、家から重い荷物を車で運ぶことになったのです。私が選んだ道はこの狭い近道だったのです。 慎重に運転するんですが、ひっきりなしに自転車が往来するのです。彼らには道を譲る気配が少しもありません。うるさいハエのように行き来する自転車を見ながら思いました。すぐ近くに広い道路があるのに、わざわざこんな狭い道に自転車を乗り入れるなんて、なんて迷惑な話なんだ。そう言って思わず苦笑しました。それは私が自転車に乗ってる時に思っていることだからです。車に乗ってる時には自転車のマナーが悪いなと思い、自転車に乗ってる時には車って横暴だなと思うのはなぜでしょう。自己中心だからです。どうして自己中心になるのでしょう。この世界の存在目的であり、絶対基準者である誠の神を忘れているからです。ですから、こう言い換えることができるのです。罪とは、自分の作り主から離れて生きることです。人生から創造主を除外して生きることです。あなたに命を与え続けておられる神との関係を切って生きることを罪って言うんです。この命のルーツから離れた結果、人は死ぬものになったのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。しかし神様は神様から離れている人間を許すことにしました。どのようにして罪人を許すというのでしょう。イエス・キリストがあなたの罪を背負ってあなたの代わりに裁かれることによってです。キリストの犠牲によってあなたの罪は許されたのです。今から12年前、平成11年11月22日、埼玉県の入間川河川敷に自衛隊の飛行機が墜落しました。T-33 というジェット練習機です。乗っていたのは中川博さんと角谷義弘さんでした。47歳と48歳のベテランパイロットです。この T-33 という練習機は製造されて64年も経った古い飛行機です。アメリカではとっくにお払い箱になっている飛行機です。この日、墜落する4分前、二人のパイロットは飛行機の異常を管制官に連絡しました。飛行機はどんどん高度が下がってきます。オイルの匂いがし、操縦桿に煙が立ち込め始めます。その様子を逐一パイロットは連絡したのです。実はこの T-33 という飛行機は、私たちが海外旅行で使う民間旅客機よりもはるかに安全な飛行機なんです。というのは、万一墜落した時には、緊急脱出装置がついているからです。ボタン一つで飛行機のコックピットからシートごと飛び出してパラシュートで着陸できるシステムになっているんですね。ただし、この装置が有効に働くためには、高度が100メートル以上なければなりません。低すぎると、たとえ飛び出したとしても、パラシュートは開かず、そのまま地面に激突してしまうからです。そして、この二人のパイロットは、この装置を使わなかったのです。なぜなら、民家の上を飛んでいたからです。彼らは、助かろうと思えば助かる手段を持っていました。しかし、飛行機を誰もいない河川敷にまで持っていくために、それをわざと使わなかったのです。この事故で、中村さんと角谷さんは亡くなられたのです。誰かの命を救うために自分の命を犠牲になさったのです。それ以外に誰かの命を救う手立てがなかったのです。愛する日本の国民のために二人のパイロットは自ら進んで殉職されたのでした。ところでキリストは誰のために十字架にかかってくださったのでしょう。神を無視し、神に敵対し、反逆している罪人のために十字架にかかって死んでくださったのです。しかも、いやいやながらではなく、 愛して命を捧げてくださったのです。そして三日目に復活し、死を滅ぼしてくださいました。いかがですか？こんなすごい愛であなたを愛するキリストを心に受け入れませんか？ぜひ、そうなさってください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。